新たな世界主義。豊島義雄。戦争は終わったが、平和は到来しなかった。人類が待ち望んでいたような平和は到来しなかった。それは遠い過去に置き去りにされている。歴史の歩みは早い。将来に平和があるとすれば、それは過去のものとは異なった形態のものであろう。その平和を我々は、そして人類は獲得しなければならないのだ。武器は一応収められたが、破棄されたのではない。ホットウォアからコールドウォアに移行したが、この両者は紙一重の差である。前途の見通しはつきがたい。というのが世界の現状である。それでも、否それだからこそ、なおさら人類は新たな平和を模索するのだ。こういう情勢はまだ当分続くだろう。そしておそらくその情勢の中で、中国と日本とは対面するだろう。今のことではない。日本はまだ連合軍の保障占領下にあって、講和条約は結ばれていない。中日両国の対面は先のことだ。先のことだけれど、その対面の情景を想像することはちょっと楽しい。両国はどんな態度をとるだろうか。終戦後、日本は急激に変わりつつある。本質的にはあまり変わっていないという人もあるが、しかし、脱皮の意欲と努力とは真実なものである。ぜひとも、脱皮しなければならないのだ。もしここで脱皮しなければ、敗戦の意義も、戦没者たちが流したおびただしい血潮も、それこそ本当に無駄となる。そのことを心ある人々は知っている。そのことを日本は感じている。脱皮はなされるであろう。そして脱皮の後、日本の相貌は変わるであろう。日本はこれまで、こわば四方壁の牢獄の中にいた。将来は、四方開け放しの日本家屋の中に住むだろう。この四方見通しの利く家屋の中から、日本は夢から覚めたように、呆然と世界を見渡すことだろう。そこで深呼吸をして背伸びをして起き上がらねばならないのだが、中国は戦争に勝って一息ついた。そして憲法の制定とか、国民大会代表議員の選挙とか、その他、近代的統一国家への歩みを踏み出した。それがたとえ戦乱の影響もあったとはいえ、民国革命後三十数年経ってのことだ。そして今後の国保はさらに、一層の困難が予想される。中国はあまりに大きく、あまりに広い。一の国家であるよりも、むしろ一つの社会であると言われたゆえんである。そこには特殊な事柄が起こる。現在上海にはインフレの暴風が吹き荒れているが、その風に直接さらされるのは大都市と政府ぐらいなものであろう。内地の小さな町や農村や漁村など、つまり大部分は差し当たっての暴風の圏外にある。屋台骨はびくともしないのだ。しかし、それも長い間にはひびが入らないとは限らない。また中国は対外戦に勝ちながら、対内的には武器を収めかねている。国府軍と中共軍とは、実に悠長に戦線を波動させている。しかもこの悠長な動きの中に、やがて莫大なエネルギーが蓄積されるかもしれない。ドイツからギリシャからインドを経てシナに至る半月形の曲線は、世界的大地震を起こす懸念のある断層なのだ。この断層の最も幅広い、そして奥深い底部に、ちょうど中国は当たる。戦争に勝って一息ついた、その一息が実は休憩や安堵のそれでなかったことを 心ある人々は知っている。中国自身が感じている。前途の見通しは暗い。何か特別な光明が必要なのだ。その光明も空が晴れて太陽の光が差してくるような具合のものではない。自力で作り出さねばならないものなのだ。そういう状態で中国と日本とは対面する。顔を見合わせてみれば古くからの隣同士の仲だ。中国はちょっと険しい目つきをしてみせるだろう。そして陰銀な身振りをするだろう。乱暴でわんぱくだった日本に対して一種の警戒心を捨てることができないのである。しかしやがて中国は日本の言葉の調子が以前と違っているのに気づくだろう。真意不明の口先だけのものではなくて、何か率直な響きが中にこもっているのである。率直なばかりでなく、苦悩と自信との色合いさえも見えるのである。そして日本は時々自分の真意を漂白すべき新しい言葉を探しながら、どもったりつぶやいたり、急に大声で叫んだりするだろう。そこで中国は気を許して笑うだろう。日本ははじめ決まり悪げに目を伏せるだろう。中国がもう立腹していないし、報復の念を少しも持ってはいないとよく知っていながら何か拗ねてみせるだろう。それから目を上げて中国の様子が変わっているのに気づくだろう。中国はやはりでっぷりと太ってたくましいが、なんだか急に年老いたようだし、寂しそうだし、イライラしているようである。そのことが日本にとっては悲しくてつらいのだ。そこで日本は喋り出すだろう。思ってることがうまく言えないので、どもったりつぶやいたり叫んだりするだろう。それがおかしくて中国は笑うだろう。日本もそれにつられて初めて笑うだろう。こういう情景はおそらく中国と日本との外交関係の中には展開されないだろう。私は外交というものをそうやすやすとは信じない。私がここに描き出したのは中国の良識と日本の良識との間のことだ。両国の良識の間では右の空想的な情景も真実として生き上がるだろう。果たして生き上がるとすれば、両者は互いに笑って見合わせた後、手を差し伸べて握手を交わすに違いない。この握手の中で極東という地域が意識される。中国も日本もこの地域の中にある。それは両国の生存の場だ。この地域の安寧が脅かされることは、両国の生存が脅かされることになる。そしてこの地域の安寧のために、すなわち両国の生存の平安のために、両国は提携しなければならないのだ。過去にこだわらず、新しい時代のために提携しなければならない。両国の親善提携については、これを望む声が中国に高いと聞く。新しい日本はもとよりそれを希求している。そしてこのことに関する具体的な意見は識者の間に数々あろう。差し当たってまず中国の天然資材や農産物は日本のために大いに役立ち、日本の技術は中国のために大いに役立つということは一般の常識である。そして実際に中国の豊富な資材や農産物がいかほど日本に輸入されることができるか、これは中国の寛大な処置に頼るより他はない。その代わり日本では各種の技術、技師や医師の多数を中国に喜んで供給するであろう。嬉しい一例をここに挙れば、中国人呉主恵氏の経営する中華交通学院というのが名古屋にある。 この学校は学内で一社会を形成するような特殊の組織を持ち、将来中国の鉄道技師として働きうるだけの能力を多数の日本青年が習得しつつある。次に、文化的提携交流は両国の神話に根深い基礎を与えてくれるであろう。すでに両国の過去の文化の交流は、ことに中国文化の日本への流入は十分なほどなされていること、周知の通りである。しかし、真に要望されるのは、直接現在の思想交流である。中国が最も知りたいのは、敗戦後の社会革命途上にある日本のことであろう。日本が何を目指して進んでいるか、何を考え何を求めているか、そのことであろう。また日本が最も知りたいのは、中国の現在の相貌なのである。民国革命後のいわゆるモダンチャイナでさえも、もういくらか過去のものだという感じがする。今度の大戦を起源として、まだ始まったばかりのこの新時代に、中国の指導者層は、知識層は、青年男女は、一般大衆は、どんなことを感じ、どんなことを考え、どんなものを求めているか、それが知りたいのだ。お互いにそういうことを知り合うには、親しく交際するのが最も近道である。次には書物に頼ることだ。言語の障壁は翻訳によって覗かれうる。翻訳書の出版を盛んにすることだ。これについては中国も日本も翻訳権などのことをうるさくは言わないに違いない。両書の選択と良心的な翻訳と、この二つの条件さえ揃えば、他に面倒なことは起こるまい。そしてこの二つの条件は、両国とも容易に具備されうるだろう。見通しは明るい。その他、共同研究所の開設とか、教授や学生の交換とか、方法はいくらもあるだろう。ところが、最後に問題が一つ残る。経済や技術や医療など実用的な方面のことは、隣接の地理的条件、生活条件のため、提携は比較的たやすく行われるだろう。しかし、精神文化の部面においては、距離は感情に入れるわけにはいかない。また、この大変革の新時代にあっては、旧来の伝統も大した力を持つとは思えない。儒教も仏教も実際的にはすでに中国でも日本でも死んでいる。同文同種などということももはや信頼の根拠とはならない。そして近代文化については中日両国とも後進国に過ぎない。お互いについて学ぶよりもむしろ先進の米英仏露に学びたいのだ。こういう事情のもとに、最も大切な文化的提携交流が、いかにして可能であるか。単に好奇心から発したものや、後進同士手を取り合うという気持ちから発したものなど、浅はかなもの以外に、真に強固な根深いそれが、いかにして可能であるか。互いに刺激し、研磨し、互いの想像力を助長し合うような根拠が、どこかに見出せないものであろうか。我々の生存の場として再認識される極東の地域は、中日両国の神話提携によらなければ、その安寧は期しがたい。しかしながら、両国の神話提携のみに頼るわけにはいかない。現代では地球はあまりに狭い。一極部の波紋は直ちに全世界に伝わる。極東にも全世界の波乱が押し寄せる。そして全世界は安定ではなく、国際連合の努力にもかかわらず、時にはその努力が宙に浮き上がるほど、同様の廃止が地盤に内蔵されている。 いついずこにいかなる爆発が起こるかわからない。その時に巻き起こされる波乱に極東は自力で対抗できるか。日本はすでに武力を捨てた。自己防衛の力さえも持たない。中国はその広大な土地と4億数千万の人口とを持ちながら内部構想の紛争の中にある。忌憚なく言えば中国は一種の泥沼であって、そこに足を踏み込んだらもうあがきが取れないとみなされている。そしてそのことは外部に対する防壁とはならず、かえって防壁の薄弱を意味する。かかる極東の地域は国際外交の契約によって、軍事的なあるいは政治経済的な取り決めによって一時の安寧は保てようが、もしもことあって押し寄せてくる世界の波乱に対しては、甚だ微力であるとしなければなるまい。とはいえ、人は不安の中にも生きる。動揺の中にも生きる。苦難の中にも生きる。生きなければならないのだ。そういう生き方は安泰の中に生きるよりも強烈だ。外に確固たる地盤がなくとも、うちに信頼すべき支柱がこしらえられる。かくなれば、もう精神の問題である。人間の問題である。そして、現代のヒューマニズムは、もはや人間の復活でもなく、人権の回復でもない。それは、新たな人間の生誕、新たな人生観の確立である。日本人は今、陣痛の苦悶を舐めつつある。脱皮して新たな自己を生み出す陣痛なのだ。この陣痛を通り抜けて初めて自立することができるであろう。これまで日本人は上下に貫く強力な組織の中に縛り付けられていた。封建主義、階級意識、官村民脾思想、その他、いろいろな言葉で表現される、この上下の組織は、つまり権力の上に成立していた。この権力を打倒しなければ、人は自立することができないのだ。しかも、現代社会における人間の自立は、個人個人の人格的自覚の上にのみあるものではなく、大衆の有機的一員としての自覚。社会の有機的一員としての自覚、そういうものの上にもあらねばならない。言い換えれば、自己と社会とを含む自治精神によっての自立なのである。この自治精神は、あらゆる種類の強権主義に反発するが、しかし単に政治的にのみ理解されるものではなく、人間の生き方として理解されなければならない。それからまた、日本人は世界のあらゆる文物を急速に取り入れながら、自己の殻を脱ぎ捨てることを怠っていた。その最も顕著な現れとしては、国内においては他国の人々に対していつも微笑を示しながらも、自分の周りに屏風を立て巡らし、胸襟を開いて交際することができなかったし、国外においては、その風土に馴染むことをせず、いつも自分らだけの特殊部落をこしらえた。そういう殻を日本人は脱ぎ捨てなければならないのだ。一つの民族たることが、また人類たることへ通ずる精神、すなわち世界精神こそ、日本が現在あろうとする平和国家の人間には不可欠の条件である。かかる世界精神は、外交的儀礼の一作法として理解されるものではなく、体得された心理感覚として理解されなければならない。この二つのもの、自治精神と世界精神とを日本のエリートたちは、己が騎士として掲げようと必死になっている。障害は多い。しかし、努力はくじけないであろう。そしてこのことに中国のエリートたちは 必ずや中心から同感するに違いない。中国にはこの二つの精神が、意識的にせよ、無意識的にせよ、すでに多分に存在するのだ。私はかつて中国の現在のある人々について、彼らが中国人であるよりも、より多く世界人であると、驚嘆と同感の念を持って言ったことがある。その時、中国の知人たちから、それは悲壮な見解であるとされた。あるいは、実際そうであるかもしれない。欧米で就学した人々が、欧米の風習をたやすく身につけている。その外見だけにとらわれた見方かもしれない。そうであるかもしれないが、しかし、他の見解も成り立たないであろうか。魯迅の作品には民族的な生活雰囲気があまりに色濃く描かれているが、それに対する愛林と炭足との色調があり、この色調の源泉を重視しても良いであろう。林五道の紳士は彼の中国語の文章の中にあるというのが本当だとしても、英文の著作の中にある彼の姿もまた虚偽のものではなかろう。他国にある華僑たちは、その相互間に連帯責任と相互扶助との密接な連携があるとしても、異教に悠々自適するその生活態度は重視するに値しよう。中国の社会は広大で複雑で、互いに通じ合わぬいくつもの言語が現存し、頭脳の回転の速度も北部と中部と南部とではかなり異なり、政治経済の情勢も時とところとによって変わるが、そういう社会に生きているある人々の社会的訓練は、そのまま国際的なものにまで通用する性質のものではなかろうか。その他霊障はいくらもあるが、それらのものが、ある人々の身について、その精神状態の基盤となるとき、それはもはや、一のローカル的特色ではなくて、世界精神の温床であり、萌芽であると言ってもよかろう。また、自治精神については、これはすでに中国民衆の知恵となっている。彼らがあらゆる権力に背を向け、政治に対して無関心でさえあり、しかも、様々な動乱の中に、霊理に身を処していることは、周知の通りである。知識階級の若い人々の熱烈な政治論議が、往々にして宙に浮くのは、この民衆の知恵を見落としていることに由来するのではあるまいか。世界精神と自治精神、この二つのものの追求において、中日両国のエリットたちは固く結ばれるであろう。暗淡たる不安動揺の世界情勢の中に、それは一つの灯火ともなりうる。大戦後に模索される新たな平和形態は、この二つの精神に貫かれたものであるだろうと否、それでなければならないと私は思う。ここに一つの世界主義が生まれる。東洋流の定年は、我々の精神生活をも、肉体生活をも、つまり我々の生活をあまりにも無力な貧しいものにした。しかしこの定年は、人間の生き方の自然主義から来たものであり、そしてこの意味の自然主義は、自然をも同化するという、積極的なものを本来は持つ。それは西洋流の合理主義あるいは科学主義と対立するものではなくて、表裏の関係にある。この裏をも表をも飲み込んで身につけることは、言われるところの人類の危機の時代において、生きる上に力強いことなのだ。そのような意味において、東洋流の定年は、脱却されなければならない。そしてその上での新たな世界主義の提唱なのだ。これを我々の芸術に、思想に、政治理念に、 文化一般に盛り込むべきである。自治精神と世界精神とによる世界主義。これに中日両国の人々は同感するであろうか否か。同感するであろうと私は信ずる。